お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから黙示録の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は黙示録14章7節から13節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
黙示録14章の学びをしていますが、6節から7節。また私はもう一人の御使いが中天を飛ぶのを見た。彼は地上に住む人々、すなわちあらゆる国民、部族、国語、民族に述べ伝えるために永遠の福音を携えていた。彼は大声で言った。神を恐れよ。神を崇めよ。神の裁きの時が来たからである。天と地と海と水の源を創造した方を拝め。私たちの時代には福音は人間に預けられてきました。人間だけが福音の使者です。御使いも福音のメッセージを述べ伝えたいのですが、彼らには今はそれが許可されてはいません。大患難時代の始まりの時には14万4千人によって明らかにされているように、人間が神様の使者です。超自然の力を持っていた二人の証人たちでさえサタンに立ち向かうことはできませんでした。そして彼らは地上の悪魔的な支配から取り去られました。人間と同様、御使いたちは旧約聖書における使者でした。ヘブル人への手紙2章の2節には、もし御使いたちを通して語られた御言葉でさえ固く立てられて動くことがなくと書かれている通りです。でも大患難時代後半にはあまりにも緊張した時代なので、御使いたちだけが神様のメッセージを世界中に述べ伝えることができます。御使いたちは不滅なのです。またここには中天を飛ぶと書かれていますが、これは以前には聖書を批判する一部の人たちはこのようなことが起こるはずがないと笑ったものでした。でも衛星放送のテレビを見ている世代にはもはやバカバカしいことではありません。世界規模のテレビは実際的な現実ですから、イスラエルやヨーロッパやアジアで何が起こっているかを知るためには、私たちは夕方のニュースまで待つ必要はありません。そのことが起こっているのを同時並行で見ることができます。そしてヨハネが言及している中天を飛んでいる御使いは世界中の放送局として用いられるのです。またここには永遠の福音と書かれていますが、自然と次のような疑問が起こってきます。福音とは良い知らせという意味であるので、この御使いは良い知らせを運んでいるのでしょうか。そうです、これは神様の子供たちにとっては良い知らせですが、信じない人々には悪い知らせです。神を恐れよというのが、この永遠の福音のメッセージなのです。箴言の著者は、主を恐れることは知識の始めであると言いました。実際には御使いは神様の民に対して次のように言っておられるのです。賢くなりなさい。利口になりなさい。なぜなら、あなたは神様を恐れる必要があるからだ。神様はご自分の恵みによってあなたを救ってくださったが、これからこの地上を裁こうとしておられる。これはキリストが裁きのうちに帰って来られる前の神様の最後の招きです。この章の中で神様は私たちの前にもう一度黙示録の中に現れる人々を連れてきていますが、今神様は私たちに 多かれ少なかれご自分がこれから遂行していかれるご計画を見せておられます。黙示録14章の8節。また第二の別の御使いが続いてやってきて言った。大バビロンは倒れた、倒れた。激しい身怒りを引き起こすその不信仰の葡萄酒をすべての国々の民に飲ませたもの。スコットランドの牧師でローマカトリック教会に対する批判で有名なアレキサンダー・ヒスロップが書いた二つのバビロンという本がありますが、この本はバビロンがまさに世の始まりからサタンの司令部であったことを明らかにしています。バビロンは偶像礼拝が始まった場所です。セミラミスという女性はニムロデの妻です。一部の学者は彼女はニムロデの母親であり、そして自分の息子と結婚したのだと考えられています。彼女は後にバビロンになったバベルの女王で、彼女はユーフラテス川にあった卵の中から殻を割って聖人として出てきたという神話を作り上げました。セミラミス礼拝は神概念の中に女性という要素を持ち込みました。このことでもバビロンは偽宗教の源泉であることが明らかです。またここには大バビロンは倒れた、倒れたと書かれています。この第二の御使いは先へ走っていって、まだこれから来ようとしていることをもうすでに起こったことであるかのように宣言します。ギリシャ語の原文では倒れたという言葉は予言的過去時制になっています。言い換えれば、神様の予言的な言葉はあまりにも確かなので、まるでもうその出来事が起こったかのように神様が語られるのです。神様の予言はもうすでに歴史となっているかのように確かなことです。大患難時代の間に明らかにバビロンの町は建て直されます。同じ場所ではありませんが、バビロンは建て直されます。そしてイザヤ書の中で予告されているバビロンに下る裁きは、まだこれから来ると私は信じていますとマギー博士は述べています。バビロンの偶像礼拝は世界中を魅惑するところの神々しく見える陶酔でもあります。これが私たちの時代に人々がサタン礼拝、悪魔払い、そして確かに悪魔的なすべてのカルトといったとても多くの実験をしているのを目にする理由です。そのことについて旧約聖書の預言者たちが何と言っているかに注目してください。まずエレミア書51章の7節にはこのように書かれています。バビロンは主の御手にある金の杯、すべての国々はこれに酔い、国々はその葡萄酒を飲んで酔いしれた。それからイザヤの預言の中には神様の裁きが次のように明らかにされています。イザヤ書13章の11節。私はその悪のために世を罰し、その罪のために悪者を罰する。不尊な者の誇りをやめさせ、横暴な者の高ぶりを低くする。さらに神様の怒りがこの世に下ることについて、エレミア書25章の15節から26節には次のように書かれています。まことにイスラエルの神、主は私にこう仰せられた。この憤りの葡萄酒の杯を私の手から取り、私があなたを使わすすべての国々にこれを飲ませよ。彼らは飲んで、ふらつき、狂ったようになる。私が彼らの間に送る剣のためである。そこで私は主の御手からその杯を取り、主が私を使わされたすべての国々に飲ませた。エルサレムとユダの町々とその王たち、司たちに、彼らを今日のように廃墟とし、恐怖とし、 あざけりとし、呪いとするためであった。エジプトのパロとその家来たち、司たち、すべての民に、すべての混血の民、ウツの地のすべての王たち、ペリシテ人の地のすべての王たち、アシュケロン、ガザ、エクロン、アシュドでの残りの者に、エドム、モアブ、アモン人に、ツロのすべての王たち、シドンのすべての王たち、海の彼方にある島の王たちに、デダン、テマ、ブズ、こめかみを刈り上げているすべての者に、アラビアのすべての王たち、アラノに住む混血の民のすべての王たちに、ジムリのすべての王たち、エラムのすべての王たち、メディアのすべての王たちに、北国のすべての王たち、近い者も遠い者も一人一人に、地上のすべての王国に飲ませ、彼らの後でバビロンの王が飲む。またイザヤ書13章の19節にも、バビロンへの裁きについて次のように書かれています。こうして王国の誉れ、カルデア人の誇らかな栄えであるバビロンは、神がソドム、ゴモラを滅ぼした時のようになる。これは私たちが目にすることになるバビロンに下る神様の厳粛な裁きです。黙示録17章には、宗教的バビロンに下る神様の裁きが、そして18章には、商業的バビロンに下る神様の裁きが明らかにされています。大患難時代全体を通して、あるいはその大部分を生き延びる人々は、獣の印を受けたので、そうすることができるというのはおそらく本当のことだと思います。でも大患難の一部分は、サタンが解き放たれたから起こるのではなく、この地上に対するキリストの裁きによって起こるのです。主はご自分で直接的にこの地上でのご自分に対する反抗を鎮められます。黙示録14章に戻りますが、9節から12節。また、第三の別の御使いも彼らに続いてやってきて大声で言った。もし誰でも獣とその像を拝み、自分の額か手かに刻印を受けるなら、そのようなものは神の怒りの杯に混ぜ物なしに注がれた神の怒りの葡萄酒を飲む。また聖なる御使いたちと子羊との前で、火と硫黄とで苦しめられる。そして彼らの苦しみの煙は永遠にまでも立ち上る。獣とその像とを拝む者、また誰でも獣の名の刻印を受ける者は、昼も夜も休みを得ない。神の戒めを守り、イエスに対する信仰を持ち続ける生徒たちの忍耐はここにある。この御使いは神の戒め、つまり、旧約聖書の律法を守る人々のグループに話しかけています。聖書には大患難時代とまた千年王国に入ってからでさえも生贄が持ってこられると書かれています。この部分から獣の支配下にあるこの緊張した時期には誰一人中立の立場でいることはできないということは極めて明確です。今日でさえ、私たちは時代の倫理に降伏しているクリスチャンのビジネスマンたちを目にします。13章で、獣の印を受けることを拒否すると、もう一つの恐ろしい選択肢は、飢えることであるのを見ました。その一方、その印を受けた人は、自分の頭の上に神様の怒りを招くことになります。またここには、そのようなものは神の怒りの杯に混ぜ物なしに注がれた神の怒りの葡萄酒を飲むと書かれています。もしあなたが、教会が大患難時代を通ると信じているなら、主イエス・キリストがご自分の者たちにも神の怒りの杯に混ぜ物なしに注がれた 神の怒りのブドウ酒を飲ませられることも信じることになります。しかしキリストがご自分が贖った人々である教会に対してそのようなことをされると信じることはできません。神の怒りのブドウ酒とは旧約聖書からの象徴です。詩篇75編の8節にはこのように書かれています。主の御手には杯があり、よく混ぜ合わされた泡立つブドウ酒がある。主がこれを注ぎ出されると、この世の悪者どもはこぞってそのかすまで飲んで飲み干してしまう。旧約聖書の預言者たちはこのテーマを用いました。彼らは怒りの杯が淵までいっぱいになっているのを見たのです。神様は忍耐深くあられ、これまで何度も人間の罪を見逃してくださいました。でも怒りの杯がいっぱいになったとき、神様は神様を認めようとしない社会の唇にその杯を押し付けられました。反抗的な人間たちは、裁きが突然現れるまで、神様の怒りの杯をいっぱいにすることを続けてきました。またここには、人異王とで苦しめられると書かれていますが、もしこれが文字通りの人異王でないのなら、何であったとしても、人異王よりもひどいものに違いありません。しかしまた、もしこれが象徴であるのなら、象徴は本物の弱々しい描写を与えるために使われているのに過ぎないということを思い出してください。もっと適切に言うなら、何かのエッセンスです。胡椒のエッセンスもあれば、香水のエッセンスもあります。エッセンスとは、中身がなくなった後に瓶の中に残っているかすかな香りのことです。象徴はエッセンス、あるいは本物のただのかすかな複写です。そして現実は象徴が暗示しているものよりもずっと悪い可能性があるのです。でも思い出してください。ソドムへの裁きの異様はとても文字通りでした。もしあなたが文字通りの地獄を拒絶したいのなら、それはあなたが自分の頭の中でよく考えなければならない事実です。この箇所で地獄はキリストと聖なる御使いたちにとっては目に見えているということに気づきます。地獄が24人の長老たちに見えるかどうかは書かれていません。私たちはこのことから教会が地上で何が起こっているかを知らないと推量すべきでしょうか。どちらかといえば、大患難時代に地上で起こっていることを、教会は見ることがないだろうと思いますが、確かにキリストと聖なる御使いたちは、地上で起こっていることを見ているのです。この時期に神様ご自身の者たちにできることは、ただ忍耐深くなってキリストが来られるのを待つことだけです。主イエスはこのように言われました。マタイ24章の13節。しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われます。なぜ耐え忍ぶことができるのでしょうか。彼が耐え忍ぶのは神様の御霊によって引用され、キリストの義の衣を着せられたからなのです。彼は子羊の血潮によって大患難時代に打ち勝つのです。主イエスはルカ21章の19節で次のように言われました。あなた方は忍耐によって自分の命を勝ち取ることができます。ですから彼らにできることは嵐が止むのを待つことです。そしてそのように彼らは大患難時代が終わるのを待つのです。黙示録14章に戻りますが13節。また私は天からこう言っている声を聞いた。書き記せ、今から後、主にあって死ぬ死者は幸いである。御霊も言われる。しかり、 彼らはそのロークから解き放されて休むことができる。彼らの行いは彼らについていくからである。この箇所をマギ博士は次のように訳しています。そして私は天からの声がこういうのを聞いた。書きなさい。この後、主にあって死ぬ死者は幸いだ。確かに、と御霊も言われる。彼らは自分たちのロー苦、または悲しみから休む。なぜなら、彼らの行いは彼らについていくからである。明らかにその時期に救われる神様の生徒たちである144,000人と数えきれないほどの異邦人のうちの多くが、キリストのために殉教するのです。大患難時代には生きているよりも死んだ方がマシです。その時にはこの説が慰めと確信を与えることになるはずです。彼らは自分たちの悲しみから解放され、彼らの行いが彼らについて行き、そして主は彼らに永遠の報酬をくださいます。これは快適で豊かな社会にいる神様の生徒たちのための説ではありません。なぜなら、そのような私たちにとっては死にたいと願うのは不自然だからです。私たちにとって死にたいと願うのは不自然なことですが、でも大患難時代には話は別です。彼らはただ忍耐をもって、悲しみのうちに待っています。もし彼らが殉教するなら、それは素晴らしいことです。なぜなら、主にあって死ぬ死者は幸いであると書かれているからです。主はご自分に対する彼らの死に至るまでの誠実さのために、彼らに永遠の報いを与えてくださいます。大患難時代の人々にとっては死は尊いものですが、すべてのものが快適さに慣れっこになっている現代社会の生徒たちにとってはそうではありません。またここには、彼らの行いは彼らについていくからであると書かれていますが、これは彼らはこの時期の間の自分たちの誠実さ、忍耐、行いによって報酬を受けるということを明らかにしています。神様は行いによっては誰一人救うことはできません。でも確かに私たちの行いのゆえに報酬をくださるのです。私たちの行いは、それが良い行いであっても悪い行いであっても、犬の尻尾にくくりつけられた空き缶のようなものです。私たちはそれから逃れることはできません。そしてそれは、神様の子供たちに対する裁きであるところのキリストのビーマの座まで私たちについてくるのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は永遠の福音の布告というテーマで、黙示録14章7節から13節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町4-462浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。